皆さんは長岡のどんなところが好きですか？美味しい食べ物や花火大会といろいろありますが、やっぱり一番の魅力は人なのかなと思います。長岡をラジオで伝えるラジオな長岡。この番組は長岡市からの旬な情報や情報発信メディアな長岡について紹介していきます。今日はどんな人が登場するんでしょうか。この番組は長岡市の提供でお送りします。
ラジオな長岡、今回私はですね、山古志闘牛場に来ております。山古志牛の角突きについてお話をお伺いしていきます。山古志闘牛会の松井富江会長でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これが山古志闘牛場ですか？
そうですね、はい、今一番新緑の綺麗な時の、はい、山古志闘牛場です、
は
い、
で4月29日にはプレオープンが、はい、無事に終了したわけでございますが、はい、さあいよいよ明日からですね、
はい、
スタートいたします。今シーズン、
はい、
初場所でございます、
はい、
もう今の意気込みいかがですか？いよいよ。
そうですね、やっぱ私たちこの山古志の地域はやっぱりね、11月からこの4月までって雪で閉ざされてる時期で、ね、うん、ずっとその雪の中でこう耐え忍んだものがやっとね、5月こうやってまた皆さんの前にね、現れて、この角突きをねできるこの嬉しさが、はい、今は待ち遠しかったです、はい、
ワクワクしてるっていう。
そうですね、
はい、ところですよね、はい、この山古志闘牛ってどういう歴史があるんですか？
そうですね、うん、まあ、古くからこの地域で、まあ、行われてきた行事でして、もともとは戦う専門ではなくて、はい、こう農耕の中で、ね、牛が田畑を耕したものを運んでいく中で、うん、この地域娯楽も少なかったんで、こう牛をじゃあその農繁期以外とかは戦わせて娯楽の一つにして見て楽しんでいたっていうのが古くからの、まあ、約1000年ある前からそういうことが行われていたと言われています。はい、
千年の歴史、
はい、
何か文献に載ってるんですか？
まあ、文献で千年前の文献はないんですけど、はい、一番古いのだと南宋里見八犬伝で、この土地の牛の角突きが行われていたっていうのは、はい、書かれているのが一番古いですね、はい、
大きな特徴の一つとして引き分けがあると思います、
はい、
この辺ちょっとご説明いただくと、
土地柄上、ね、冬のやっぱり長い土地で、ね、農繁期からこの秋までっていう短い中で、お互いがやっぱり協力し合いながら作業を進めなきゃいけない、うん、その中で牛がねまた傷ついてしまったりとかすると、その、ね、働くのにも支障が起きたりとか、人間同士も勝った方が嬉しいけど負けた方が切ないっていう、そういうことではなくて、戦ってる姿をまあ見てお互い楽しんで、ちょうどいいところで分けて、お互い様だから先人たちが作ってきた文化になります、はい、
そうなんですよね。でこの引き分けの時に、
はい、
勢子の皆さんが、
はい、
大きな牛をですね、
はい、
引き離します、
はい、
松井さんはもう勢子としても中に入られますけど、
はい、
怖いですか、引き分けは？
怖い部分と、でもね、牛を守らなきゃっていう部分と、はい、半分ワクワク、まあね、やっぱり迫力もまた、
そうですね、
中と外だとまた全然違うんで、
はい、はい、
まあ、いろんなものを思いながら、はい、やってます。
牛の後ろ足にですね、はい、こうロープをヒュッとかけてですね、はい、こう引っ張るわけでございますよ、
はい
はい、牛の性格っていうか、
はい、
そういうのってやっぱり個性みたいなのってあるんですか？
はい、やっぱそこはもう人間と一緒で、はい、穏やかな牛もいれば、はい、貴重な荒い牛だったり、気の短い牛もそれぞれいます、はい、
そうですね、はい、でこの冬の間、
はい、
実は牛たちはですね、
はい、
牛舎の中にいるんですね。
はい、そうです。普段は牛舎の中です、はい、
冬は外に出られないですよね。
冬はやっぱりここの土地柄2メーター3メーターの雪が降るんで、はい、外には出れないんです、はい、
牛たちはもう毎日どうやって冬を
本当に、はい、まあ、冬の間は牛は寝てくっての
ね、だけど毎日面倒見ないとね、
う
ん、
そうですね、それはもう、はい、毎日欠かさずに、はい、ね、正月も何もないです、はい、
そうですよね、はい、牛に正月はないですからね、
うん、そうですね、はい、
暖かくなるとちょっと外に出始める。
そうですね、雪が溶けてきて、あの土が出始めると外に出して、はい、日光浴を始めます。
あ、はい、今戦う牛で何頭ぐらい
今は約45頭ぐらいの牛が、はい、います。
そうですね、まあ、どの辺からこう仕入れるケースですか？
もともとはまあ岩手の方が、うん、はい、主体として、やっぱ昔農耕として岩手の方から鉄とかを運ぶのに牛を使ってきた、はい、運んできて、荷物と牛もこっちに販売してって、で農耕としたっていうのがあって、やっぱり一番多いのは岩手県の、はい、
ですよね、はい、あと岩手はまあ北の方ですけど、北の南の方からも、
はい、あとは、うん、あの徳之島とか沖縄県の方でもやってますんで、はい、うん、今はね輸送も前よりかはだいぶね良くなったんで、はい、あのそういう地域からも牛が来ることはあります、はい、
そうですよね。ラジオな
長岡。
さあ5月4日いよいよですね、
はい、
もう取り組みの番付表がですね、はい、発表されておりますね。これ取り組みってどうやって決めるんですか。
まあ、牛を持ってる人たち関係者が集まって、それぞれ、はい、自分の牛だったり、あとはまあその自分の牛以外もやっぱり闘牛試合がねみんなうまくねお客さんに楽しんでもらえるようにっていうものを考えながら、はい、やっております。
それで話し合って、
はい、
で実際にまあ決めるわけですけど、はい、もちろんね若い牛、
はい、
どうでしょう、この闘牛場にまだ来たばかりの牛もいれば、
はい、
もうベテランの強いというかですね、はい、そういう牛もいます、
はい、
バランスとかもまあ考えるってことですよね。
そうですね、はい、そこら辺は、はい、考えてやってます、
ね、そうですよね、はい、ぜひ皆さんね、あの若い牛の戦いもいいですけど、はい、ベテラン同士の戦いになると、はいはい、ちょっと戦い方変わりますよね。
はい、そうですね、やっぱり今までのねそのやってきたものは培ったものがね、はい、ちゃんと、はい、経験として出てくれるんで、はい、
そうなんですよね。私ね見させてもらうとね、はい、若い牛はこう比較的よく動いて回ったり、はい、こうすばしっこく動くんですけど、はい、横綱クラスになるとですね、はい、もう動かないんですよ、
はい、そうですね、
首だけで、もう首だけで勝負かけます、はい、あのどっしりとした戦いね。
はい、そうですね。
どうですかこの横綱級ぐらいになると。
やっぱ技っていうかね、自分の無駄な力じゃないですけど、はい、やっぱり勝負どころがちゃんとね、そこのらへんになってくると分かってくるんで、はい、逆に攻めて無駄な動きをしちゃうと自分が今度は攻め込まれる隙も生まれてしまうんで、はい、やっぱり攻めるところと守るところっていうのはね、そのバランスをやっぱりあのベテラン級は考えて動いてくれますね。
この牛、
はい、
実は牛持ちという皆さんがいらっしゃいます。
はい、
牛持ちってどういう皆さんなん
ですか。まあ、牛のいわゆるオーナーですよね、はい
はい、
牛を持ってる所有してる、はい、牛人たちです、はい、
実際にですねあの取り組みで、はい、牛の名前をちょっと皆さんね、
はい、
注目していただきたいと思うんですけど、
はい、
昔からの屋号っていうんですか、
はい、屋号ある人は、はい、
そういう牛もいますよね。
はい、いますね、はい、
その屋号の牛っていうのは、
はい、
その家が代々、
はい、
昔からオーナー、
はい、牛を飼い続けた人たちが、はい、持っている牛ですね、はい、
そうですよね。あとこの屋号に加えてですね、
はい、
ちょっとあの面白い名前というか、はい、牛持ちはその、まあ、昔からのその屋号で牛持たれている方以外に、
はい、
あとどんな方がいらっしゃるんですか。
あとまあやっぱ震災以降この地域以外の人たちもだいぶ多く参加してくださるようになって、
うん、
まあ、地域外の人たちも、
はい、
あの約半数ぐらいの人たちが地域外の人たちで牛を持ってくれてる人になってますんで、
あ、地域外の人がね、
はい、
まあ、応援の意味も込めてね、
はい、そうですね、
牛持ちになる、
はい、
でしかも女性が、
そうですね、
牛持ちのケースも多くなってます。
はい、そうですね、
この女性の活躍、会長いかがですか。
そうですね、まあ、前はねやっぱり男の人たちが楽しんでやるもので、やっぱり女性の人たちはね裏方をね支えるっていう部分だったんですけど、はい、こう牛が今少なくなってきた部分もあるし、うん、それで女性の人もでも牛をこう楽しみたいっていう人たちが増えてきてくれたおかげで、最初は女性目線でこの牛のじゃあ魅力を伝えようっていうね、そういう活動もし始めてくださったりとか、まあ、牛をじゃあ自分で持って一緒に楽しみたいって言ってくれる人も、はい、出てきてくれてます。
この女性が自ら牛持ちになって、
はい、
でしかもあの、まあ、闘牛の最中はねちょっと難しいですけれども、はい、あの場内にも入ってですね、
はい、
実は取り組みが終わった後に、
はい、
綱を伸ばしてですね、
はい、
場内を引き回します、
はい、
あの時女性入りますもんね。
そうですね、はい、やっぱり自分の可愛がってる牛を引き回したいっていう、
ね、
うん、はい、そういうところはあるんで。
ラジオな
長岡。
さあ5月4日は初場所でございます、
はい、
そしてもう一つ、
はい、
5月26日のお話でございます、
はい、
全国闘牛サミット開催、
はい、
この全国闘牛サミットってどういうものなんですか。
今その闘牛を行ってる県っていうのが、まあ、岩手県、新潟県、愛媛県、島根県、鹿児島県、沖縄県、はい、まあ、6県で行われてるんですけども、うん、まあ、そこそれぞれね、やり方はそれぞれ特徴があって、はい、みんな同じルールではないんですけども、やっぱり同じ問題とかね、それあの今過疎高齢化後継者不足っていうのは同じこう課題があって、そこをじゃあどうやってね乗り越えて、まあ、あとはこのせっかくの先人たちが残してくれたこの文化をどうこの地域に貢献できるかっていうのを、まあ、お互い毎年各地域地域で、はい、あの持ち回りで
行って、
それで、まあ、そこで話し合いをして、まあ、少しでもこの文化をね良くしていければっていう、はい、そういうのが全国闘牛サミットっていうのになってます。
なるほどね、はい、で全国その持ち回りでやって、はい、で今年が、まあ、この新潟の
長岡の
山越しということになるわけですね、
はい、
そうするとどうでしょう、全国の関係者が一堂にこちらに集うと、
はい、そうですね、はい、市長さん、あ、まあ、自治体の代表とその闘牛会のメンバー、はいはい、代表が集まってそこで話をするような形になります。
で当日も5月26日もこの場所で通常通り、はい、もちろん、ね、はい、闘技を開催する、
そうですね、記念大会という形で、はいはい、開催いたします。
その後もなんか懇親会とかもある、
そう、はい、あったりしますね、はい、
いやもう全国の皆さんに、
はい、
ね、この山越闘技を見ていただける、はい、チャンスでもあり、はい、そして何といっても今年は、はい、中越大震災から20年という節目の年でございます、はい、で今年はどうでしょう、10月23日も平日ですけど開催なんですね、
はい、そうですね、まあ、あの本開催とは違うんですが、はい、やっぱり10月23日ってのは私たちのこの地域にとって大きな意味合いを持つ日ですので、はい、そこは、はい、やる形でいます。
さあ大変楽しみでございます。
はい、
あの松井富家さんの松井さん自身の牛はいかがですか、今調子は。
私の牛はそんなに強くはないんで、
いや
あまり期待はしないで。まあ私は今自分の牛というかやっぱりね、闘牛会だったり、
ね、そうですよね、
全体の方が、はい、大事で、やっぱり自分だけじゃなくて、はい、この角抜きはやっぱ相手にも楽しんでもらったりっていうのが、やっぱりそこは大事なんで、
はい、
お客さんにも楽しんでもらえる、はい、角抜きをしていきたいと思います。はい、
入場料がお一人様高校生以上で2500円ですね、
はいはい、
ということはそれ以下は無料ということでございます、はい、高校生以上で2500円でございます、はい、午前10時開場、はい、そして午後1時、はい、取り組み開始ということで、およそ2時間程度、
はい、
10何番ぐらいですかね、大体
13試合ぐらいは、はい、いつも、はい、やってます。
いやぜひ皆さんたくさんの方に、
はい、
この山越の雄大な自然、
はい、
棚田とともにですね、
はい、
牛の角突きも、はい、まあ、ご覧いただくということになりますね、はいはい、さあ松井さん、
はい、
いよいよ始まりますよ。
そうですね、はい、
ぜひラジオを聴く皆様に、
はい、
この闘牛にかける思い、はい、メッセージをいただきたいと思うんですが、
まあ、震災が、ね、から今年で20年という、まあ、節目の年になって、ね、山越もだいぶ変わってきてはきてますけど、はい、でも、ね、大勢の人からやっぱりここで支えられてこの20年やってきたっていうものをまた皆さんに見てもらいながらこう続けていきたいなとは思ってますし、
はい、
また今年はからあの闘牛場の方も少しリニューアルされまして、観覧席の方も2階席以外はみんな屋根のついた中で皆さんにも見ていただけるような形になっておりますので。
屋根ついてましたよ、
はい、
はい、
最近ね、あの雨だったり本当に猛暑だったりする中で楽しんでいただけるようにしていきたいと思います。はい、
分かりました。山越の牛の角突きをこれからも未来につなげていく山越闘牛会の会長でいらっしゃいますね、今日は松井富家さんにお話をお伺いしました。松井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山越牛の角突きに関するお問い合わせは山越闘牛会です。電話 59-3933、 また山越支所産業建設課、電話 59-2343 までお問い合わせください。なお当日は運動靴など動きやすい靴でお越しください。
今回のラジオの長岡はいかがでしたか。また来週お耳にかかりましょう。この番組は長岡市の提供でお送りしました。